改めまして皆さんおはようございます。秋も深まり、紅葉の美しい季節となってまいりました。お茶の水駅から教会の方に歩いてきますと、ちょうどこのような紅葉に映える教会の景色を楽しむことができますので、皆さんもぜひ教会にお越しの際はちょっと上を見上げて歩いてみてはいかがでしょうか。きっと紅葉だけに気分も高揚するのではないかと思います。ただ今朝ちょっと見ましたら若干枯れ始めていましたので、ちょっと来週の日曜日ではちょっとどうなっているかがわからないんですけども、ぜひさまざまな場面での紅葉を楽しんでいただけたらと思います。このように朝晩の冷え込みがだんだんと厳しさを増す中ではありますけども、神様はこのような木々の彩りを通しても私たちの心を和ませ安らぎを与えてくださるお方であることに感謝したいと思います。そんな素晴らしい主の創造の御業に感謝しつつ、早速ではありますが今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。サムエル記第一の公開説教も本日から25章に入ります。ここ最近はサウルとダビデのやり取りがクローズアップされていましたけれども、本日は久しぶりにサムエルの登場です。ただ大変残念なことに、ここではそんなサムエルが亡くなって葬られたんだという寂しくも悲しい出来事が記録されているんですね。まさにここでは涙の分かち合いがなされていたのです。とても短い箇所ではありますけれども、今朝は特に一節の前半部分でありますサムエルの昇天とその葬りの場面から、まずはこの時イスラエルの人々が経験したその悲しみに思いを馳せてみたいと思います。今朝の場面は言うなればサムエルの告別式と埋葬式が執り行われたということを大変短い文章で記録している箇所です。ですがこの短い一文には大変重要なメッセージが込められているように思います。まず一つは、何といってもあのサムエルが死んだということです。彼は80年近くにわたりイスラエルの預言者として、祭司として、さらにはイスラエル最後の司祭裁き司として多くの働きを成してきた、いわばイスラエルの重鎮でありました。またイスラエル史上初となる王様サウルと2代目の王となるダビデに油を注ぎ、これまでのその都度問題に対処する暫定的なリーダーが活躍した獅子の時代から、常に王様が国をリードする君主制王政の時代へと大きな方針転換を果たす役割を担った人でもあったんですね。特にこの時のダビデにとっては霊的精神的な意味でもサムエルが大きな支えであったことは言うまでもありません。しかし今やサムエルが亡くなったことで、ダビデは彼の祈りや助言を期待することはできなくなったどころか、イスラエルの人々にとっても霊的精神的支柱を失うという大きな喪失を経験することとなった次第なのです。まだテレビやネットのない時代でありながら、サムエルの死というその衝撃的なニュースは瞬く間にイスラエル全土に広まりました。そこでいても立ってもいられなかったイスラエルの人々は全員サムエルのもとに集まって彼のために痛み悲しんだのです。今朝の箇所を口語訳聖書では非常に悲しみと訳していますから、その時のこの時の彼らの悲しみがどんなに大きく深いものであったのかは想像に難くないんですね。私たちも時に大切な人との別れをはじめとするさまざまな喪失の悲しみを経験することがあります。それはどんなに時代が移り変わろうとも大切な人を失うことに伴う悲しみの感情は決して薄まったり軽く済むようになるなんてことはないんですよね。 では私たちはこの悲しみという感情とどう向き合ったらよいのでしょうか。今朝は与えられた御言葉からこの時のイスラエルの民がどのように悲しみと向き合ったのかに着目しつつ、私たちが時として経験する悲しみの感情について次の3つのポイントで深掘りしてみたいと思います。まず1つ目は、悲しみとは一緒に悲しむものなんだということ。2つ目に、聖書では悲しみをどう扱っているのかについて、そして3つ目に、では神様は私たちの悲しみをどう扱ってくださるのかについて、それぞれご一緒に確認をしつつ、今日神様はこの御言葉を通して私たちに何を語ろうとされているのか、そのメッセージに耳を傾けてまいりたいと思います。それでは順番に一つ目のことから注目をしてまいりましょう。今朝の場面でまず教えられることは、この時の彼らは皆集まってサムエルの死を一緒に悲しんだんだということです。それぞれの場所で各々が悲しんだのではなく、イスラエル人は皆集まって共にその悲しみを共有し、涙を分かち合ったのでした。サムエルはすでに高齢に達していましたから、いつかこのような日が来ることは誰もが覚悟していたはずなんです。でもやっぱりできればもっともっと長く生きて、いつまでも元気でいてほしかったと願うのが私たちの心情なのではないでしょうか。大切なものを失う体験のことを喪失体験と言いますけれども、それはこうあってほしかったと願う未来が失われる経験なんですよね。そしてその失ったものが自分にとって大切なものであればあるほどに、その悲しみは深く増していくものなのだと思うのです。今回のケースは大切な人を亡くすという経験でしたけれども、そういう私たちもこれまでにさまざまな喪失の経験をしてきたのではないかと思います。例えば大好きだった恋人との別れや、ペットとの別れ、仕事を失うことや、見知らぬ土地に引っ越すことも大きな喪失です。また突然の病気や事故などで日常生活が奪われることも喪失であり、さらには自然災害などで家や財産を失うこともまた大きな喪失なのではないでしょうか。もちろんこれらはほんの一例に過ぎませんけども、私たちはその喪失によって受けた傷を癒すために、多くの場合他の何かで埋め合わせようとするものです。でも中にはそれがエスカレートして何らかのいわゆる依存症と呼ばれるものに陥ってしまったり、心のどこかに人には見せられない闇の部分を作ってしまうケースがあることも決して珍しい話ではないかと思うのです。つまりそれだけ大切なものを失うということは、そうでもしなければやってられないと思えるほどに辛い経験であり、その苦しみはそれを経験した当事者でなければ決して分かりえないものなんですよね。では聖書に登場する人物はどのようにしてその悲しみを乗り越え、癒しのプロセスをたどっていったのでしょうか。それこそが一緒に悲しむということだったんです。そもそも私たち日本社会では泣くということはあまり評価されない傾向があるように思います。私たちは普段人前で笑ったり喜んだり、場合によってはイライラしたりする際、別に それを恥ずかしいことだと感じることは、ほぼほぼないかと思います。でも、人前で泣くということは、特に男性にとっては、どこか恥ずかしく、みっともないことのように感じたり、人からもそう思われる傾向があるのではないかと思うのです。実際、私は自慢ではありませんが、おそらく一般的な男性よりも私はよく泣く方なんだと思います。先日もある感動的な映画の予告編をわずか数十秒見ただけでなんですけども、もう思わず号泣してしまいまして、妻から笑われてしまいました。その程度ならまだ良いのですが、皆さんもご承知の通り、ここ最近は結構自分でも頑張って泣かないようにしてるんですけども、時々私はこの説教中にもうつい感極まって泣いてしまうことがありますので、皆さんには大変お見苦しい姿をお見せしてしまい、いつも大変申し訳なく思っております。妻からも説教中に泣くなと、説教中に泣く人が一番嫌なんだよねみたいなことを言われて、いつも叱られるわけですけども、私もこれ年のせいかなと思ったら、実は子供の頃からよく泣いてたということが最近判明しまして、子供の頃は男のくせにメソメソするなとよく父から叱られていたものでした。つまり全く成長していないということなんですけども、同時に泣くということに対する評価が特に男性に関しては極めて低いのがこの日本社会なのではないかということなんですね。そしてそれは実は私たちクリスチャンの間でも似たような傾向があるのではないかなと思わされるのです。私たちは兄弟姉妹の誰かが深い悲しみの中にあるときに、ついその人を励まそうとして十分に話を聞こうとしないまま、その悲しみに十分に寄り添うことをしないまま、早々にポジティブな言葉で励まそうとしてしまう傾向が私も含めあるのではないでしょうか。私たちの多くは悲しむことよりも感謝することの方が素晴らしいことだと考えます。私もそう思いますし、現に今年私たちの教会の年間テーマは感謝なんですよね。で、おそらく今後も教会の年間テーマとしては、間違っても憂いとか悲嘆などといった言葉が採用されることはまずないだろうと思います。今年はみんなで悲嘆に暮れましょうなんていうテーマになったらちょっと辛すぎますよね。ですから私たちは無意識のうちにもちゃんと悲しむということが別にないがしろにされているわけでは決してないのですが、でもどこかその感情が置いてけぼりにされてしまうことが時としてあるのではないかと思うのです。では次に、じゃあ聖書ではこの悲しみというものをどのように扱っているのかについて確認してみたいと思います。それを一言で言ってしまうならば、聖書は悲しむというこの負の感情をもとても大切にしてくれているように私は思うんですね。何よりイエス様ご自身が悲しみの人で病を知っていた方であられました。またローマ人への手紙12章15節でも、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいと言われていますよね。このことからも聖書は悲しむことやちゃんと泣くということを大切にしてくれているように思うのです。中でも旧約聖書の呼ぶ記に登場する呼ぶの物語はとても考えさせられるのではないでしょうか。彼はある日何の前触れもなく一瞬にして全財産を失い、大切な10人もの子供たちを一気に失い、自らも悪性の病に苦しむという壮絶な経験をした人でありました。当初彼はそれでも自分はもともと 裸で母の胎から生まれたのだから、また裸で帰ればよいのだと。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなと、まるでクリスチャンの鏡のような素晴らしい信仰を発揮して神に愚痴をこぼさなかったのだと、ヨブ記の一章には記されています。でも果たしてそれはヨブの本当の姿だったのだろうかとも考えさせられるんですね。なぜならヨブ記二章までの彼はあたかももっともらしいポジティブで信仰的な言葉を語っているのですが、三章以降の彼は自分なんか生まれてこなければよかったんだと、いきなりズドーンとネガティブ発言が連発するからなのです。でもそれが彼の本当の姿であり本音であり、実は自分でも気づいていなかった心の深いところにあるうめきだったのではないかと思うのです。そしてそのような心の傷や痛みを正直に吐き出してもいいんだと促すきっかけとなったのが、彼の3人の友人たちの存在だったんですよね。もちろんこの後彼らは余計なことを言ってヨブを苦しめることにもなるのですが、その前に彼らがしたことに今朝私たちは注目したいと思うのです。この3人の友人たちがまずヨブのためにしたこと、それこそがヨブと一緒に悲しむという行為だったのです。ヨブの友人たちはなんと7日間もただ黙ってヨブと一緒にしゃがみ込み、その壮絶な悲しみに寄り添ったんですね。もともと彼らはヨブを慰めようとお悔やみの言葉を言おうと申し合わせてきました。でもヨブの姿があまりにも過酷なのを見て、もう言葉を失ったんです。7日、7夜、地に座って一言も彼に話しかけなかった。ここまでしてくれる友達ってなかなかいないのではないかなと思います。でも一緒に悲しみ、一緒に泣いてくれた、この交わりがあったからこそ、ヨブは安心して本音を吐き出し、癒しのプロセスへと至ることができたのではなかったでしょうか。ある人は言いました。悲しみとは、起こってしまったことを自分の人生の一部として取り込むのを助けてくれる感情なのだと。つまり、悲しむという行為は、起こってしまったその喪失の出来事を、これも自分の人生の一部として、本当は認めたくないのだけれども、これも一つの事実として取り込んでいくことを、いくために必要なプロセスとして神様が備えてくださった感情なのだというんですね。当然のことながら、起こってしまったことはもう否むことができません。でも私たちはそれをできれば認めたくないと思いますし、もしかしたらまだやり直せるのではないかと思ったりもいたします。でも結局のところどうにもならないことの方が多くて、どこかの時点ではそれを受け入れていかなくてはならないんですよね。その時にその起こったことを正しく受け入れていくことを助けてくれるのが悲しみ、悲しむことなんだというのです。失ったものが私にとっていかに大切なものであったのか、そのことを悲しむことを通して自分の魂に刻んでいく、その悲しみのプロセスを通して失った人との思い出や存在を自分の魂に刻んでいくことを助けるために、神様が備えてくださったもの、それこそが悲しみという感情なのです。 では今朝三つ目のこととして、神様は私たちの悲しみをどのように扱ってくださるのかについて確認してみたいと思います。あのヨブがそうであったように、神様は私たちにその悲しみの理由については残念ながら教えてはくれません。私たちとしては、神様どうしてですかと叫びたくなることが時としてあるのですが、その答えについては一切答えてくださらないんですよね。でも神様はその悲しみ、泣くというプロセスの中で共にいてくださり、癒しへと向かわせてくださるお方であることを今朝覚えたいと思うのです。ヨハネの黙示録21章3節の後半から4節までをお読みいたします。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。神ご自身が彼らと共におられて、私たちの父なる神様は私たちが悲しむとき、私たちと共にいてくださるお方なのだと言います。そしてやがての日にはその目の涙をすっかり拭い取ってくださるというのです。ここに私たちの希望があるのではないでしょうか。その意味において、私たちの経験する悲しみはただの悲しみなのではない、ただ沈んでいく一方の悲しみなんかではないんです。ちゃんとやがての日には、なんと神ご自身がその涙を優しく拭い取ってくださるという希望に裏打ちされた悲しみなのです。ではどうして神様は私たちの悲しみにここまで関心を寄せ、大切にしてくださるのでしょうか。それはこの父なる神ご自身が誰よりも喪失の悲しみを知っておられる方であられるからに他ならないんですよね。神様はご自分にとって最も大切なものを失うという喪失体験を経験されたお方です。しかもその原因を作ったのは、その張本人は私たち一人一人なんです。私たちの罪が許されるために、私たち人間の罪を許し永遠の命を与えたいと願われた神様は、その身代わりとしてご自分の一人子イエス様を十字架で罰するという究極の選択をしてくださいました。自分の大切な一人息子が無実の罪で捕らえられ、ただ一方的に勝手な因縁と言いがかりをつけられた上に、文字通り体がボロボロの血だらけになるまで何度も鞭打たれ、唾を吐きかけられ、なんと公衆の面前で一糸まとわぬ状態で十字架の上にさらされるという、こんなにも屈辱的な殺され方をしておいて、それをただ黙って見ていられる親がどこにいるというのでしょうか。でも神様はそれをしてくださったんですよね。きっと神様は激しい痛みに苦しみ、うめき叫んでおられる我が子の姿を見て、思わず号泣しておられたのではないでしょうか。ごめんな、ごめんな、そうつぶやきながら、でも私たち人間を罪から救うためにこれ以外に方法はないのだと自分に言い聞かせながら、そのあまりにも残酷で悲惨な光景を前に痛み悲しんでおられたのではないかと 思うのです。私たちが今日この救いに預かることができたのは、このような父なる神と子なるキリストとの壮絶な苦しみのゆえであることを改めて胸に刻みたいと思います。と同時に、私たちの想像を絶するほどの喪失を経験されたこの神様だから、私たちの経験する喪失の悲しみが、それがどんなにつらいものであるのか手に取るように分かってくださるんだということにも改めて感謝したいと思うのです。最後になりますが、私は今から3年前、2022年の11月に大好きだった祖父を見送る経験をいたしました。残念ながら祖父はクリスチャンではなかったのですが、私が教会で働いていることに深く理解を示し、いつもあらゆる面で応援し支えてくれる、そしてご覧の通り猫が大好きな本当に優しい祖父だったんですね。ですので私にとっては、この祖父を亡くすということは本当に大きな喪失であったのでした。でもそんな祖父の葬儀などを終えた次の日曜、私が1階の事務室に入りますと、まあ、誰とは言いませんが、いつもそこにいらっしゃるある方が私に次のように声をかけてくださったんですね。和孝君、大変だったね。和孝君、大変だったね。それはほんの小さな一言だったのですが、私がその一言にどれほど慰められたことかは言うまでもありません。なぜならこの方はほんの1ヶ月前に、ほんの1ヶ月前に最愛の息子さんを天に見送られたばかりだったからなのです。私なんかよりももっともっと大変でおつらい経験をなさったばかりだというのに、私に大変だったねとお声をかけてくださった。大切な人を亡くすということがどんなに辛く苦しいことであるのか、それが痛いほど分かるからこその大変だったねというその重みのある一言に、私の心は本当に癒されたのでした。同様に、私たちの父なる神様は大切な人を失う悲しみを、これがどれほどに衝撃を伴うものであるのか、本当によく分かっていてくださるお方なんだということを、今朝最後に覚えたいと思います。これだけの壮絶な経験をされた神様が、私たちの涙に無関心であるはずがありません。私たちはこんなにも素晴らしい主にあって、神の家族、主にある兄弟姉妹とさせていただいた存在です。私たちの悲しみをご自分の悲しみとして共に埋めいてくださり、その涙をも大切に扱ってくださる神が、今日もそしてこれから先もずっと共にいてくださいます。であるならば、私たちも誰かの悲しみにそっと寄り添い、その涙を分かち合う共同体として、この共にこのお方を見上げて歩んでいこうではないでしょうか。